質問はですね、語を変えるには、語を変えるためにはですね、語っていうのはですね、荒屋敷の中にたまった語習字によって語が決まるんですよ。荒屋敷の中に荒屋敷の中にですね、合習字というこう種が入っていくんですよ、ね、種が入っていくと、この種によって合が決まります。ということは、合を変えるためには荒屋敷の中に収まるこの種を変えればいいってことです。こうなりますね。じゃあこの荒屋敷の中に、まあどのように種が収まるか、これが大事になってきますよね。でこの荒屋敷の中に収まる種を仏教では五運というんです。五運というふうに言うんですね。
種を合運と呼んでい
ますか。いや、荒屋敷の中にどのように種が収まっていくかということを合運ということで教えられる。
どのように収まり方ですか。
そう。で、この合運というのは、色運、受運、創運、行運、色運と、こう教えられるわけですね。五運っていうのは、この色運の色、これが荒屋敷だから、荒屋敷の中には4つのものが収まるってことです、ね、この色運っていうのが、これが荒屋敷ね、この中に収まって、これが業を生み出すんです。業を生み出していくと。だから業を変えるためには、この4つのものを変えればいいってことになります、ね、質問は、業を変えるためにはどうしたらいいのかと。ゴーっていうことは、荒屋敷の中に収まるものを変えればですね、ゴーを変えることができる。
なぜゴーを変えたいかっていうのは問題にしなくてもいいんですか。
なぜゴーを変えたいか、そこは質問はどうか分かりませんけど、今質問はどうしたらゴーを変えるかというメカニズムですか。
変える方向で進めるわけです。
そうね、語を変えるためにはこの4つを変えればいいと、ね、 で最初の色運というのは、私たちが目で見たり物を聞いたりですね、肌に触れたり味わったり匂いで嗅いだり頭で考えたりするものすべてをこれ色運と言います。一番わかりやすく言えば目で見るもの、つまり物がそこにあるかどうかで業が変わります。だから業を変えたいと思ったら、ね、お家の中を整理すれば変わります。
それはもう見た目だけでもいいんですか？
見た目だけでも変えれば業が変わります。
とりあえずタンスの中に全部ブーッと入れてしまうと、
タンスの中に入れても業が変わります。
入ればいいんですけど、
はい、ね、で次に受運っていうのは、これは例えば物を見ますよね。ね、可愛らしいですけど、これは黒く塗れば何かが分かりますね。ね、G があったとします。そこにそうすると G を見る、これ色運で、受運っていうのは G を見たら汚い、気持ち悪いってね、いろいろ思ったりする。そういうふうに G を見た瞬間に、まあ、G ってゴキブリね、ゴキブリを見た瞬間いろんな感情が吹き上がってくる、ね、これが受運です。だから私たちは物を見た時に、ただその物だけじゃなく、その物柄を基本、なんていうんですかね、こういうものだっていうふうに決めつけて見ているんです。
じゃあ、その、さっきの整理の話も、色運っていうこともあるけれども、必ず、大体はもう、受運につながっていくわけ
です。そうそうそう、受運っていうものにつながるわけです。
何かしら、意識してもしてなくても受運になるんですか？
そうそうそう。ね、受運。
なんとなくなんかぐちゃっとなってるなみたいな感じとか、
いやだからその例えばですね、使っていないものがあったとします、家の中に。そうすると、ああこれはね、蛾がついているものですから、蛾がついているものを見ました、使ってないと。そうすると、あ、私っていうのは必要とされていない人間なんだなぁと荒屋敷の中に収まるってことです。
物を見るだけで必要とされていない、
物を見るって、その物っていうのがね、その蛾のついているものかどうかが大事なんです、
うん、蛾のついたものが使われていない。
そう、蛾のついているものっていうのは自分の分身のように見える、見るね、この物をどのように扱われるかっていうことで自分というものを私たちは判断しているわけです。
人にあげたプレゼントが使われてないとか、そんな。
人にあげたプレゼントには蛾がついているとね、そうするとそのプレゼントを相手がどのように扱われているかということによって、自分はどんな人間かということをもう判断するわけですね。ね、だからこの物を見た瞬間、それはどういうものか、例えば使っていないものが家にあると、そうすると私はそんなもののような人間だっていうふうに収まる。つまり物じゃないわけ、私たちが見ているのはね、物だけで済まないわけ。この物をどう見るかっていうのがそのまま自分はどんな人間かっていう風なものとなって収まるんです。
それ自分のものを自分が扱う時でもなっちゃう。
そうそうそう。
例えば
同じようなものでも雑に扱ったり、ね、雑に扱うっていうのがこの行、うん、でもそこにはいろんなものがもう先にあるわけ。ああこれは 安いものだから雑に扱ってもいいと思い雑に扱ったと。そうすると私はね、お金の大小で物を見る人間になっていくわけです、ね、そして、私の着ているものは常に、ね、靴下だったら3足1000円とか ねシャツだったらバーゲンでね2着1500円とかね、そういうものを買うと、ああ、私っていうのは安い人間だと。そうすると自分は安いものを軽く扱っていたとしたら、安いものによって構成されている自分は人から馬鹿にされているんじゃないかというふうに感じるようになると。
さっき画がついてるかどうかって話があったと思うんですけど、それはどう分かるのか。
画がついているかどうかっていうのは自分のものと思っているかどうかってことです、ね、自分のもの、人に勝手に触られると嫌だって思うものが画がついているもの、
勝手に捨てられると嫌だっていうか捨てられないものは画がついている
。あ、そうそうそうそう、ね、なら業を変えるためにはまずこの式なんです。この式、これがすごく大きな意味を持ってるわけです。式っていうのは家の中にどんなものが置いてあるかで自分っていうものが決まるんです。だからマイナスのイメージを思い出すようなものは捨てた方がいいです。いいですか。この荒屋敷というのは刹那刹那に入るんです。刹那刹那っていうのはここに例えば使っていないものがあるとしますね。見る見る見る見る見る見る見る見る見る見るで収まりますから、わかります。刹那刹那っていうのは年々に収まります。
じゃ壊れたものとか、
いや、壊れたものをお家に置いとく恐ろしいことです。
でも壊れた、
年々に収まります。
壊れたけど人から記念にもらった大事なもの。
ああ、もう人に完全に支配される人間になりますね。年々に収まります。
でも、うん、ちょっと壊れたからといって完全にポイって捨てるのもあんま良くない
よね。うん、ちょっと壊れたからといって捨てるのは良くないですね。だけど、もう使わないのに壊れてもね、人からいただいたから捨てられないとか、そういうのはもう年々に収まります。
不便、ちょっと不便だけど、少しお金がかかるし、待ってようかなとか、そういうの
も。そうですね。例えば携帯電話で Wi-Fi が使えなくなって、ああ、面も爪、不便だな、でも高いな、高いな、これを買い替えると1万円もするな、もうちょっと待とう待とう待とう、年々に収まりますね。金っていうのが荒屋敷の中に収まっていきます。
ちょっと話が前後するんですが、順と相は何が違うんですか。
順っていうのは例えばそうですね、こういうものを見たらね、なんですかね、軽いものっていうかバカにしていいものっていうふうに見たりとかね。例えば悪い人、自分での悪い人を見たら責めるとね。この早運と自分と早運というのはものすごく関連があって、これはひっくり返るわけね。例えば順でな、これは悪い人間だな、責めちゃえ、そうすると荒屋敷に収まるでしょう。
順は感じ方で、相運は意志みたいに思ったらいいんですか。
だからこれはひっくり返るわけ。
ひっくり返ると今、
くり返るっていうのは自分がこれ攻めたでしょ、悪いものを見て攻めた、そうすると、ね、今度はその自分が悪になった時に攻められているように感じる、この双運が順へと行くわけ、ね、だから点数が低いものを見てね、自分より劣っているものを見て見下すと、そうすると自分が何て言うんですかね、負けた時に見下されたように感じる、それは自分のやったことが自分によって損を生み出したものが荒屋敷に収まって今度自分に返ってくるわけ、でこの場合物も人も関係ないですから、荒屋敷の中に収まるのは物に対してやったことは人に対してやってるのと一緒です。一番怖いのが物なんです、物、物なんです。
先ほどまずは色運が大事だというふうに言われたんですが、行まで例えばそこに、なんか壊れたものがあるとか使ってないものがあるっていうからといって行動までバーッといかないかもしれないじゃないですか。
うん、ないですけど、もう絶えず順と相運が起きてますから、例えばそこに壊れたものがある、蛾がついている、ね、だけどまあ面倒くさいから修理しないと、そしたらそのものに対してやっていることは自分に跳ね返りますから、自分が何か病気にかかった、人の役に立てない、そうすると周りの人たちは、ああ面倒くさいから看病なんかしてくれないっていうふうに見えるわけ。そう、自分がだから人がやってやるかどうかじゃなくて、自分がそのように勝手に思っちゃうわけ、そう自分で感じちゃうわけ、はい、
やってもらっても、いやいや面倒くさいのにやってくれて
るんだ、ね、そうそうそうそう、そう、だからそもそもそういうものがなかったらそんな気持ちにならなくて済むじゃん。だから整理したらいいっていうふうに言われるわけです。だから業を変えるのには一番は整理なんです。ね、業を変えるってことはどうしたらいいのかって言ったら、一にも二にも整理なんです。ものがなければ自分もそうも起きなくて済むから。自分が軽く扱っちゃうものはもう持たないってことが大事なんです。自分がバカにするようなものは持たないってことが必要なんですよ。持たなければ見なくて済む。例えば買ったのに読まない本、真っ先に捨ててください。ね、奥さんならね、買ったけど使わない食器、それはなるべく棚の中にこう見えないところにしまってください。お客様が来るかもしれないと思って置いとく。ね。で、自分の使う食器が端っこに行くと。そうすると、いつもお客様中心で自分はないがしろっていう性格が出来上がります。
それが業なんです
か？そうそうそう。だから自分の使うものをまずね、お客様そんなたくさん来るわけじゃないんですから、真ん中に置いてください。で、お客様のものは、その見えないところに置いておくんです。そうするだけでも、自分の業が変わります。
それを見るからですか？
そうそうそう。
真ん中に置かれている
のを見る。そうそうそう。そうそうそう。はい、いらないものだったらもう真っ先に捨ててください。いらないものを持つと、それだけでね、いらない人間になってきますね。え、清水さん、読まない本なんて持っちゃダメですよね。持ってませんよね。 そうするとそのね本を見るだけで自分はいらない人間、いらない人間、いらない人間っていうのが年々に荒屋敷に収まります。高くて買ったのにね、でも使わなかったらすぐ捨ててください。
高くて買ったのにはやっぱりお金に
とらわれる。そう、お金にとらわれる荒屋敷が生み出されるわけですね。
絶対何かにはとらわれるじゃないですか。
うん、何かにはとらわれるけど、
何が置いたって。
うん、それはなるべくその少ない方がいいから。だってこう聴聞で解決していくからね、囚われっていうのは。だからいっぱいあるとね、解決すべきことがいっぱいできてくるので、減らせるものはなるべく減らしといた方がいいでしょ。
それ感じないっていうのもあると思うんですが、それは実際の関係またどんどん変わってくる。
もちろんです。はい、そのものに対してやったことは人からやられます。ものを大事にしたら人から大事にされるし、ものを粗末にしたら人からも粗末にされます。
あと総運と行の違いは、行は実際に行うかどうかの
違い。あ、そうそうそうそう、思ってるだけで行動しないか、思ってるだけで、思ってて行動するか。で、私たちは行動に移さなければやってないのと一緒だって思っていますけど、実はこれを見ていただくとですね、行動に移さなくても見た瞬間順まで来るので、相当荒屋敷に収まっています。思ったら行動に移さなくても3つは収まってます。だから行動に移すかどうかっていうのは業的にはあんまり意味がないんです。思うだけで荒屋敷の中に入っちゃうし、思わなくても見るだけで荒屋敷の中に収まるんです。だから自分の業を変えたいと思ったならば、とにかく存在価値を下げるものは捨ててください。捨てるのが惜しかったら見えないところに置いてください。
存在価値を下げるものとは、先ほどなんか具体的に出てきたと思うんですが、使われてないものとか壊れたのに我慢して使うものとか、
他に例えばカーテンが古くなった、うん、あ古いな汚いなって思いながら、でもめんどくさいなと思ってそのままにしておくと、そうそう存在価値が下がる。絨毯がシミだらけになったね、ああ絨毯汚いな、まあでもね、まあそのままにしとくかと。そうするとそれが自分の存在価値を下げる。
絨毯もそれなんかダメなんです
ね。はい、買い替えなくてもいいから、表面何かこう安いものでもいいから何かを敷いたらいいわけです。はい、
物に対して別に向き合わなくてもいいと思うんですか。人が切っちゃダメって言われますけど。
あ、
向き合うっていうの？
物だったらすぐ捨てるっていう話じゃないですか。
ああ、
なんていうか自分の価値を下げてくるような都合の悪い人っていうの
は、あ、それはね、物はまずは捨てるところから始めるんです、うん、次に長く使う、捨てないっていうところに入っていくんです、うんうん、だから物には順番があるんですよ、うん、最初はまず捨てるところから始めます、物。本当は人もそうなんですよ。最初にたくさん人と付き合って、そしてもう何ですか、長く付き合いたいと思う人は付き合うけど、付き合わないという人はどんどん切っていくわけ。
限定するっていう。
そうそうそう。で、長く付き合おうと思った人を切ったらダメなんです。誰でも彼でも切っちゃダメってことじゃなくて、例えば家族とかね、深い友人とか長く付き合おうと思ってる人は切っちゃダメなんです。ものも、やっぱり長く付き合う、ね、使おうと思うものがあるわけです。こういう、例えば、そのカバーね。こういうものは長く付き合おうと思ってるから壊れたら何とか修復して使っていこうとか。この真鍮製品もね、ちょっと汚くなったらすぐ買い替えようではなくて、なんとか修復して使っていこうとかね、こういうふうにこう。こういうのが大事ってことなんです。でも、それが長く付き合うものかどうか最初わかんないじゃないですか。ね。買ったのはいいけど、使わないな、でも捨てるのはいけないから、置いとこうとかね。こういうのが良くない。長い付き合いになるものは大事にする。だけど、長い付き合いになるかどうかわからないものは、まずは捨てるってことなんです。物の場合ね、なんていうんですか、実際使ってないわけですよ。使ってないのに、捨てられなくて置いてあるんです。それがまずいわけ。
使いにくいものを使い続ける場合もありますよね。
使いにくいものを使うよりは、使いやすいものを使った方がいいです。はい。
それは捨てるわけ
ですね。そうです。はい。それは自分というものを大事にするという気持ちから、使いにくいよりも使いやすいものに変えると。だけど、この真鍮製品に関してはね、新しい真鍮製品が変わったとしても何かが変わるわけじゃないじゃないですか。携帯電話だったらですよ、2年前よりも今の方が使いやすくなってるわけ。だったら買い替えた方がいいですよね。だけど長く使っても変わんないものはあるじゃないですか。新製品が出るわけじゃない。そういうものはなるべく大事に使うことが必要です。荒屋敷の中に収まるとそういうものが集まってくるんです。だから例えば物をバカにしていると自分をバカにしてくるものが集まってくるんです。自分をバカにしていると自分をバカにしてくる人たちが集まってくるんです。だから怖いんですよ。たかが物じゃないから、ね、しかも置いてあるだけで荒屋敷の中に収まるんですよ。年々にですよ。だから整理なんです。整理をしてください、ね、そして次に物を出しっぱなしになっていたならば誰のものであったとしても気持ちよく片付けてあげるといいですか。どんな気持ちで片付けるかがね大事ですよ。全くもうここに出しよってと怒りの気持ちで片付けるんじゃなくて、この物に対する姿勢は荒屋敷の中に全部収まりますからね。ね、だからこんなところに出しっぱなしになっているものはかわいそうだ、きれいにして元の場所にしまってあげよう、こういう気持ちが大事ですよ。全く出しっぱなしにして何々さんたらとかね、こういう気持ちは良くない。気持ちよく片付けてあげると、ね、そうすることによってその、ね、気持ちが荒屋敷の中に収まって業の中に入ってきます。業となります。
そんな気持ちはいつ起きるんですか？
そんな気持ち？いや、そんな気持ちになろうと思って頑張るわけ。 努力です。努力だって全部荒足の中に収まるんですか。
あるものしか起こせないじゃないです
か。あるものしか起こせないの場合はもうその今聞いたからね、こういう気持ちでやってくださいって聞いたらほんのちょっとだけ荒屋敷の中に頼んで種が収まるんです。
すぐ出てっちゃうんじゃないですか。
いやいや、その気持ちがあるから、だからほんのちょっとだけ菩提心が起きる。その時に今日聞いたことを思い出して ね、そうだそうだと、やっぱ物を大事にしないと大変なことになるなと思って、大事にしていくっていうことが必要なんです。何しろね、とにかく、まあ、整理ですから、捨てる、そっから先です。存在価値を下げるようなものはとにかく捨てていくってことが必要です。
物のことを言われて、人もそうだと、人も使ってないというか、はい、人もそのまずは付き合う人限定。
いやだから人の場合ね、何を言いたいかっていうと、めったに例えば自分の子供でね、息子で、結婚して遠くに住むようになった、そしたらめったに会わないですよね。ところがめったに会わない子供ほど私たちは執着する。ねえ、来るとなったら、ああ、よう来たよう来たよう来たよう来たってこういろいろご馳走したくなると。ね、だけど、たとえ息子であったとしても、めったに来なくなったっていうことは、切れたってことなんです。そこには、整理をして執着をしないってことなんです。ね。自分のね、右後ろにいる某 K 先生はね、ずっと視界の中に入る大事な人なのでね、どんなに苦手な人だって思っても避けるんじゃなく、何とかして仲良くする努力が必要なんです。
なんか
いいですか。だってもう見えてるんだから整理ができないんですよ。しゃなくね、トエロスとかね、できないわけで、魔物じゃないし。
リフラムとか
ね、そうそうそう。
切れるなら別に切ってもいいけどっていうこと。
そうそうそうそう。もう切れないとなると、もう毎日見ちゃうわけですよ。そうそう、嫌だ嫌だ嫌だってなると、そういうのが全部荒屋敷の中に収まるから、もう毎日会うとなったら嫌だって思うよりも、好きになる努力が必要なんです。ね、だから離れていった息子は、ね、執着を断つ努力が必要だし、ね、嫌な、もう毎日も会わなくちゃいけない嫌な人とは仲良くなる努力が必要なんです。
まあ、そのたまにしか会わない友人とか、
はい、
そういう、もうあんまり広げすぎても無理だ、付き合うのは無理だなっていう人は整理してい
く。そうそうそうそう。だからどんなに嫌な人であったとしても、毎日会うならば、それが全部思ったこと見たこと全部荒屋敷の中に収まりますから、マイナスのイメージを思うよりもプラスのイメージを持った方がいいんです。それが業を変えるためにはってことです。
皆さん、ちょっと一つわからないのは、周りは散らばってたら、それは捨てるとかそういうことじゃなくて、コップだと洗ってしまってあげるってこともわかるけど、それが散らかってるのを元の位置へこう戻す。これは自分がやったことでなくても、戻すっていうのは、
まあ、まずね、物が散らかってますよね、うん、自分が出したわけじゃないっていうものだとします、うん、自分が出したわけではないというのは全部こう情報がこれ順です、うん、それに対してどう思うかというのが相運なんですよ、うん、自分が出したわけじゃない、じゃあもう片付けない、出した人が片付ければいいと、ね、それは何て言うんですかね、 自分がやったことしか人はたね、自分のやことは自分でやるものだと、自分の問題は人は助けてくれないという意識を作り上げるわけ。
それも業なん
です。業になっていくわけ。自分がだ人が出したものであっても気持ちよく片付けてあげれば、そうだ自分が困っている時だって人は気持ちよく助けてくれるものだって思えるわけ。
その時まず散らかってるというのは自分自身の心がやっぱりあまり良くないですよね。
散らかってる状態を見て嫌な気持ちをするのは、もうすでに自分の心が散らかっているからです。散らかってる状態を見て嫌だなって思うのは、もうすでに自分の心が散らかっているからです。だから
ちょっとわからんだけど、こんな散らかっているところを見ても何も感じない人は、
はい、
心が散らかってないってこと？
だからその本当にもう心が汚れすぎて何も感じないというか、それがもう慣れちゃってる人か、
うん、
ね、そのなんていうんですかね、嫌だって言って嫌じゃないってことです。別にそのいろいろ散らかってる状態を見て嫌だと感じないってことです。
うん、小さい頃からこうゴミ屋敷
にずっと、いや、ゴミ屋敷にやってる場合はもうそういう業なんですよ自分は、うん。嫌だって感じるのはもう心が散らかってるわけ。心が散らかっているっていうことは、なんていうんですかね、まあ、心というものをまるで描くと、ね、その心の中にあるいろんな思いがベクトルがバラバラってことなんです。こういう状態が散らかっていると、そうするとあれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけない、頭の中でこういっぱいしなくちゃいけないことが あって、それが思うように進んでいかないわけだから、一旦片付けるわけね。そこにあるものをこう片付けることによって、自分の中に起きている感情も片付けることができるわけ。そうすると心が空っぽになって、よしこういうことをやっていこうというふうに何かに集中することができるわけ。だからたとえ人のものであったとしても、片付けてあげた方が自分としてはですよ、心がスキッとして何かに集中できるんです。
そこ、そういう気持ちはある。だから散らかった状態だと何かやろうとしても何か落ち着かなくてっていうのは、自分の心が散らかってる。
そうそうそう。だから、実はその部屋が綺麗であったとしてもですよ、自分の心が散らかってるなら思うように物事が進まないわけ。何かもう見るものが嫌になるわけ。こう、なんとか、なんか悪いものを探しちゃうんですよ。で、腹を立てて立ててしまうんです。で、そう思うぐらいなら、一旦全部きれいに片付けてあげたらいいですよ、と。
結局、まあ、お母さんもお父さんも朝起きると自分の部屋を片付けて、私倒れてきて、下の出てるものをみんな片付けて、それから食事の下とか入るんだけど、そういうことをやってていいのかどうかっていうことがちょっと、
当然やった方がいいです。当然、しかもそれは気持ちよくやってあげたらいいです。
気持ちよくやってあげたらいいです
、はい、これはね、文句言いながらやるっていうのは良くない。気持ちよく、気持ちよくやってあげてください。気持ちよく、気持ちよく
毎日毎日で、
はい、
これ毎日4億個だけ汚すなと思って、はい、毎日毎日そのうち腹が立つとき
あるそれはあのね、もうまあ腹を立てずに毎日毎日やってあげる。
じゃあそれを習慣づけてることは別に問題じゃない
っていう。それを習慣づけるってことができたならば、たとえ腹が立ってもすぐに怒りが沈みます、うん、つまりこの出した感情をスッと中に入れられるわけ。
中入れられてないっていうのは、
中入れてないってことはもう、あらぬ気持ちを起こしながらやってるわけ。
さっきみたいに座れたってこと言ってるよ。じゃああらぬ感情が出てるってことですね。
はい、
気持ちよくやってないってこと
だ
ね。
だから人のものであろうが自分のものであろうが、出してあるものはきれいに片付けようっていう気持ちが大事なんです。
なんでそうできないんですか。
なんでそうできないかっていうと、それはそのしまうと自分の心が見えるか、
しまうと自分の、
つまり私たちは自分のこの心をこうわざとこう汚れさせて見えなくさせてる。
それは自分の部屋を汚していた場合、
自分の部屋だけじゃなくて
下のところ
も、そうそうそう、
何をそんなに見たくないですか、
何をそんなに見たくないかって言ったら見たくないものがあるわけ。例えば後ろめたいものがあるとか、謝ってないとか、そういう何かこう不安なことがあると片付けたくないんです。だから片付けるにしろ、がで片付けるわけ。
ね、
これはいいことだからやらなければならない。そうだ、あの人は悪い人だから、私の方がいい人だからやるしかないわ。となると、もう責める、責める、責めるっていう気持ちでやってる。
責める気持ちで片付けたから、
そうそうそう。
責めるを。
そう、責める気持ちで片付けたから、責める業が溜まって、
本当は片付けた方がいいじゃない。責める業がたまる。
そうですね。だから責める業がたまるぐらいなら片付けない方がいいです。
腹立てるぐらいなら。
そう、これを言われる。腹を立てるぐらいならやらない方がいいです。その状態でいいと。
イライラしながらやるよりはもうしない方がいい。
そうなんです。そう。
でもその自分自身は、ある程度きれいになった状態で痛いっていう気持ちならそれはいいわけ。
いや、きれいな状態で痛いっていうのがまずいわけ、すごく。きれいな状態で痛いっていうのは醜いものを見たくないっていうことで、醜い自分の心を見たくないからやってるわけ。ね、これは非常にまずい心なんです。そうそうそう。それはこの汚れてる状態でも仕方ないなっていうふうに見ることが、荒屋敷の中に、ね、醜いものでもいい、仕方ないなというふうに許せる心になる。だから、きれいにするのはね、汚してほしくないからじゃなく、汚してもいいよって意味なんです。
まあ、もちろん汚れることは承知の上でやるんだけれども、でも一回はきれいにしないとっていう気持ちはするよね。
だから、きれいにするっていうのが、その、ね、どういう気持ちでやるかがすごく大事なんです。どういう気持ちで、ああよくぞ汚してくれたと。
そんなこと思い
ない。よくぞ汚してくれた。
それちょっと極端そんな
の。いやでもそうじゃないですか。よね、こう汚した人で大体決まってるんだもん。
気持ちのこと言われると何にもできなくなるんですけど。
いやだからそのこのね、例えば部屋っていうのは何のためにあるか、使うためにあるんです。
気持ちよく使う、ね、
そう、気持ちよく使ってほしいと思うから掃除をするんです。でもそれは気持ちよく使うというのは、きれいなまま使える人もいるけど、汚く使っちゃう人もいるわけ。でも気持ちよくその場でその使ってくれたっていうことを喜べるか喜べないかなんですよ。喜べないならもうそのままのしとった方がいいんですよ、汚れていたとしても。つまり掃除をするのは、それを使った人が本当に喜んで使うためなんですよ。
ではそれは自分に暗示かけながら、そういうふうに思いながらやっていってもいいわけ。
そうそうそう。だから物は使うためにある、部屋も使うためにある。で使ったら汚れるのは当たり前なんです。
だから皆さんに気持ちよく使っていただいたり、さあきれいにしましょう、それをこう繰り返し繰り返し、
はい、
自分の中で描いていくっていうか。
そうですね。だからその綺麗な状態が好きっていうのは、使わないでくれっていう気持ちになるわけ。そうそう、無意識のうちに排除ってことになる。ただ応接間綺麗にするでしょ。そうそう、明日のそうだ、ご法話のあるまでね、使ってほしくないなって思うじゃん。そうそう、これで閉めろ。そうそう、閉め出すと、こういう気持ちになって、今度は自分は排除されているんじゃないかと。ね、汚れちまった悲しみにって感じでね、こう自分は汚れちゃうと、もうなんか排除されてるような感じがするわけ。 その辺がね、どんな気持ちでやるかっていうことが大事なんです。で、そういう気持ちでできないなら、やらなくてもいいってことです。やらないのもまた修行になるから。汚い状態を見ても、まあ仕方ないって思えるようになればね、自分の醜い感情もまあ仕方ないって思えるようになると。だから、汚いのもまたよし、綺麗なのもまたよしってならないといけないわけ。綺麗じゃないとダメってなると、使う人も綺麗に使えってなるわけ。で、綺麗に使えないんだったら出てけってなるわけです。そう、まあこういうのも全部荒屋敷の中に収まるので、自分の心を見つめながらいろいろね振る舞っていくってことが大事ですね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。